三浦久美子のホットルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半、いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組は私が日々気づいたことをお話ししたり、簡単にできる心の整え方をお伝えする、心がほっとする30分。もうしばらくの間、スタジオではなく自宅から番組をお届けします。ところどころ私の声が不安定だったり、お聞き苦しいところがあるかと思いますが、どうぞ最後までお付き合いくださいますようお願いいたします。さて、本日のメニューは、前半では私超晴れ女なんですというお話、また後半のセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、もしもうつ病が話したらその1をご紹介いたします。三浦久美子のホットルームは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオ（自宅）からお送りいたします。
夢の種。
改めまして、おはようございます。今日も三浦久美子のホットルームお聞きいただきありがとうございます。6月にね、出された今年の夏の3ヶ月予報、ね、3ヶ月予報ってありますけれども、あれでは今年はどうも、平均よりもどうも暑そうですね。特に8月は東日本も西日本も猛暑って書いてありましたね。で、9月も残暑が厳しい予想って書いてありますけれども、さあ、今年はどうなるんでしょうかね。7月半ば、皆様のお住まいのところはいかがでしょうか。ね、こんな中でマスクをつけてるとね、熱中症になりそうとかってみんなよく言いますけれどもね、しっかりと、手洗い、うがい、ソーシャルディスタンスもしながら、ちょっとね、水分補給は本当に気をつけていきたいところですね。さて、今日の前半ですけれども、私超晴れ女なんですというね、お話をちょっとしたいと思うんですよ。っていうのがですね、まあね、夏になると晴れてきますけれども、やっぱり結構、降り出すとこう、ブワーっと降ったりね、あと雷雨とかね、いろいろあるんですけれども、私、2002年から、和太鼓の会というのをね、やって、もう、そしたら18年ですか。すごいですね。18年も続けているんですが、その間にですね、太鼓の演奏って、大体、こう、盆踊りとかね、お外でやるんですけれども、外でやっても、18年間でですね、雨で、演奏ができなかったっていうのが、3回しかないんですね。で、そのうち1回はね、後でやってもらえたので、なんかちょっと別の機会をって。なので、実質2回しか、中止というか、演奏できなかったことがないんです。18年で2回ってすごくないですか？だからやっぱり、まあ、太鼓に限ってですけれどもね、どっかこう、友達とお出かけするとかって言ったら、雨を降ることはあるんですが、このね、太鼓会で私が演奏するっていうことになりますと、本当にね、晴れるんですよ。で、演奏ね、どのくらいやってんのってね、ちょっと今思ったかもしれないんですけれども、大体ですね、毎年、室内も室外も合わせて、大体7、8、そうですね、7、8公演、7回、8回公演してます。で、1回の公演がやはり土日のね、盆踊り大会なんか、2日間あったり、そんなことしてても、3回、実質2回、すごいですよね。私もね、本当にすごいなと思うんですけど、多分結構ね、私ね、変な話じゃないんですけど、多分これが効いてるなと思うのは、お天気に、空に向かって結構お願いします。まあその日もそうですけれども、前の日ぐらいからです ですね、1週間前ぐらいで週間予報を見て、うわーなんかちょっと天気まずいなと思ったら、今度の土日ね、私演奏するんですよ。なんとか公演でね、演奏するんで、ちょっとお天気の神様、よろしくお願いしますってね、結構お願いしたりします。そうするとね、結構天気予報が変わるんですよね。でね、でもね、その超晴れ女っていうぐらいなのでね、今日ね、そのね、本当、それは晴れ女じゃないかなっていうね、エピソードをちょっと二つご紹介したいと思うんですけれども、一つはね、完全に雨降ってたんです。もう、しとしとと、木曜日くらいから、もうずーっと雨降ってて、もう予想ももうずっと、土日も雨、月曜日くらいまで雨、火曜日くらいからちょっと曇るかな、なんていう予報がね、出てた時があるんですよ。そうするとね、もうね、木曜日くらいから雨を降られると、もうよくわかりますか？こうね、神社とか、それから公園とか、盆踊り大会で櫓を組んでいると、こうね、こうテープが巻いてあるんですね。紅白のテープ。あれテープなんですね。くっつくような、そんな高級なテープじゃなくて、普通に紙テープなんですけども。あれをね、ぐるぐるぐるって、だいたい木曜日か金曜日にぐるぐるぐるぐるって巻いて仕上げて、そして、土曜日とか迎える、日曜日を迎えるってことなんですけれども、なんでね、その年はね、もう木曜日から降っていたので、紅白のテープもね、巻けない状態。で、自治会のね、おじいちゃんたちも、わ、もう今年、なんて言っていたんですが、私ね、その年は、今でも覚えてるんですけれども、新曲を作ってたんですね。で、新曲を練習していたので、もうね、やりたい。これ潰れたら絶対嫌だ。もう天気の神様、私やりたいです。新曲なんです。子供たち張り切ってるんです。って言って、お願いをしてたんです。そしたらね、なんと、土曜日の、夜の、まあお祭り自体は5時半ぐらいから始まるんですが、4時ぐらいから、雨がつぶつぶになって。で、もうね、おじいちゃんたち一応テントとか全部張ってるので、つぶつぶになったらダーッとね、やぐらにこう紅白テープ巻き始めたみたい。そして、まあ5時半はまだちょっとね、びちょびちょだったんで、おじいちゃんたちとね、私たちもね、ちょっと手伝いながら、ちょっとチュンと、こう、なんかびちょびちょってなってるところを鳴らして、6時半には、完全にスタートできたんですね。そして、晴れ間はないんだけれども、ちょっと雲が切れるぐらいまではね、なったんですよ。そしてね、もう新曲をね、もう一生懸命披露させていただきました。ね、あの時はね、もう本当に、なんか、ありがとうございます。終わってからもう、お空を見て、ありがとうございます。できました、ありがとうございますってすごい何度もね、お礼を言ったのを今でも記憶しています。そしてね、もう一個、これがねまたすごいんですけれども、それはですね、やはり神社でやる盆踊り大会なんですが、これはね、日曜日だけ演奏をこうね、ご依頼を受けていて、で、日曜日の他の太鼓会が盆踊りの太鼓をやりながら、うちはですね、ちょっとゲスト出演みたいな感じで、30分だけ、太鼓演奏をやってほしいと。日曜日の7時、夜のね、7時過ぎぐらいから、30分だけやってほしいっていうふうに言われてたんです。で、その日はね、朝から、なんかね、雷雨の予報が出てました。で、まあ、嫌だな、雷雨ってことは夜だよな、なんて言いながらも、まあ、一応曇っていたので、全部準備をして、で、現地まで1時間前ぐらいに着きまして、で、準備をしていたら、もうね、保護者の方がね、子供会なので保護者の方がいっぱい来てるんですけど、三浦さん、ほらほら見てくださいって言って、よくアメダスでしたっけ、こうね、雷雲がどのぐらいまで来てるの、こう雲の動きが見えるような、そういうサイトがありますよね。で、携帯を持ってきてですね。あ、見てください。ほらほら、このね、真っ黄色、真っ赤なのがもう、近づいてます。本当にね、北西から、こうちょっとね、北東に向かって、雲が動いていて、それを見たときに、あと15分ぐらいでうちの本番だったんですけれども、もうドンピシャに来る感じだったんですね。 で、うわー、これはまずいって思って、私はその時にですね、ちょっとね、お空に向かって怒ったんです。変な話ですけどね。お天気の神様、私ここでこれからあと15分ぐらいでやるんですけど、忘れてます？私演奏するんです。ライフダメです。困りますって言ってね、本気で、ちょっと怒りました。そして、なんと、はい、それからちょっとパラパラ、パラパラ、パラパラパラパラってなって、一回、あ、無理かなと思ったんですが、ちょっとね、太鼓をね、こう吹いたりなんかしてたら、雨がね、なくなってきた。で、ね、町会長、自治会長さんからも、できます、できます、三浦さんやってください、なんて言われて、で、太鼓をね、もう急に準備して急遽、演奏しますので、皆さんぜひ聴いてくださいね、なんて言ってね、自治会の方がこう、アナウンスもしてくださって。で、もう私たちもね、大急ぎで太鼓の用意をしてやっていて、で、またそのさっきのね、スマホ持った、お母さんが、たたたたたってね、皆さん、これって言って見せてくださったら、さっきの雷雨の北西に、うちのね、やってる現地の、こうね、青い印の北西にあったのが、ほぼワープしたかというように、南東にあるんです。もうね、どう見たってワープです。びっくりしましたね。もしかしたら私たちが見てない間に、ちょっとこうね、南を通ったのか、北を通ったのかわからないですけども、見たときはどう見てもワープの状態でした。一直線上で、うちらのところだけ、ない。はい、もうね、思いっきり30分演奏させていただいたっていうね、思い出がありまして、もうね、今年はね、もうこんなことをなんで言ってるかっていうとね、もう今年はできない、この寂しさを癒すためにこんな話をしていますけれども、また来年ね、天気の神様に、応援していただきながら演奏していきたいなと思っております。はい、それではここでジンクの挟みまして、後半へと入っていきたいと思います。
夢の種放送局、
心理の学校の学院長三浦久美子がお送りする心の情報番組、三浦久美子のホットルームをお送りしております。前半ではね、心理の学校関係ないですけれども、私のね、趣味で、特技で、リラックス、ストレス解消、様々な役割を担ってもらっています、和太鼓のお話をお届けしました。じゃあ、そしてね、今日、後半のセルフアップワンポイントアドバイスでは、今日はね、もしもうつ病が話したら、というね、ちょっとね、お話をしたいと思ってます。で、なんでね、まあ、私は心理カウンセラーですので、うつ病の、になってる、まあ、クライアントさんとか、それがね、うつ病になりそう、みたいなね、もう精神的にちょっとストレス満タンでやばいですっていう方とかも、カウンセリングをやったりするんですが、今日ね、どうしてね、この話をこのタイミングで、したいと思ってるかっていうと、ずっとね、新型コロナで自粛生活っていうのが、皆さん続きましたよね。それからこうね、お外に出ちゃいけないけど、家にいてもなんか不安だったり、ね。それからなんかこうね、家の中でもこうね、みんなが揃ってって言ったらいいけど、24時間顔つき合わせていて、なんかストレスとか、そういうね、こう、慢性的な長期間に及ぶストレスっていうのは、実は結構脳に、まあ、ちょっと影響を与えることもあるし、それからこのね、こういうのじわじわストレスって言ったりするんですけど、このね、じわじわストレスって、結構大きなバーンっていうストレスも、うつとか、うつっぽくなったりもするんですが、このちょっとしたじわじわってしたストレスも、長期間に及ぶとですね、結構うつ病になってしまったり、それからうつ病までしないけれども不安障害みたいなね、診断名をつけるとそういうのになってしまうようなことが結構あるんです。なので私ね、このね、コロナで自粛している時から、終わってからちょっとしてから、こういうのっていうのは現れるんですね。 自粛生活が終わりましたって言って、みんながこうね、わーやったーっていう時には、あまり出ないんです。なんでもね、ちょっと終わって、ほっとした頃に、こういうのってはね、やってくるんですね。なので、ちょっと今時、7月、8月、この辺が危ないかな。5月病と同じように考えていただければ。4月はね、緊張してるから、いろんなストレスあっても大丈夫なんだけど、5月で、ゴールデンウィーク明けて、ちょっとほっとした時に、ブワーっとね、5月病ってやってくるじゃないですか。あんな感じ。ね。あんな感じで、ちょっとね、このね、7月、8月、危ないかなと思っているので、ね、皆さん、こう、うつ病って聞くと、なんか、どんなイメージをされていますか？ね、いろいろこう、周りにいらっしゃる方とかは知ってるかもしれないし、だからもしかしたらなんか、うつ病っていうのはね、よく心の風邪だよ、なんていうので、割と気楽に考えている方もいらっしゃったり。結論から言うと、これね、よくお医者さんで寛解って言って、その、完治とか治癒っていう言葉は使わないんですね、精神系のことっていうのは。なんだけれども、かの、やりようによっては、本当に、この、精神科とか、心療内科とかっていうお医者様と、それから私たちみたいな心理療法科をうまく利用していただければ、もう完全寛解っていうね、すごく本当にいい状態まで戻すことができるので、まずは、怖がらないで、うつってどういうもんなのかっていうのをね、まず知ってもらいたいなと思って今日はね、このお話をしようと思っています。そしてね、面白い伝え方をしているお医者さんがいらっしゃるんですよ。私ね、ずいぶん前から知ってるんですけれども、これね、サイトがあるので、もしよかったらね、私のところに載せておきますけど、愛知県のがんセンター中央病院、ね、がんセンター中央病院っていうところの緩和ケア部の、精神科医ですね、小森先生っていう方が、ネットにも出してるんですけどね、ムッシュデプレに効くというね、サイトがあります。ムッシュデプレってどういうことかっていうと、デプレっていうのはね、デプレッションって、うつ病のことをデプレッションって言うんですね。で、そこから出した、まあ、ムッシュね、うつ病閣下みたいな、うつ病、なんだ、伯爵みたいな、ね、すごくこう、尊敬してる感じで、ムッシュデプレって呼んでるんですけれども、彼とのですね、ムッシュデプレというね、これね、なんかお人形さんを作ってるんです。で、そのお人形さんが、うつ病さんですよね。うつ病伯爵が切って、で、この小森医師と、こう、対談をするっていうね、そういうサイトがあるんですよ。で、この考え方は、ものすごくいいんです。私が心理療法するときも、こうね、何でも精神的なものっていうのは、自分がそうなってしまったって思ってしまうと、こうなんかね、自分がもうそれそのもの、自分がうつ病そのものみたいに感じてしまったら、もうなんかそれとこう自分を切り離すことができなくなってしまって、それで、こう、自己肯定感も下がるし、ってもね、結構ね、ズズズズズっていっちゃうんですけれども、このね、精神科医の小森先生、ムッシュデプレが皆さんのところにやってくると、うつ病みたいなね、症状にね、させられてしまうんですよ、っていう、そういうお話をしています。ね。今日はちょっとね、そのね、サイトから、一部分だけね、ちょっと切り出してなんですけれども、このね、小森先生とムッシュデプレの会話を、ちょっとね、ここで再現をしてみたいと思ってるんですね。はい。小森先生ね、皆さん、ムッシュデプレ公開インタビューにようこそお集まりくださいました。本日は、うつ病というものについて、ご本人からいろいろお話を伺う予定です。はじめまして、私、インタビューをさせていただく、精神科医の小森と申します。ここから始まるんですね。はい、そうするとですね、小森先生とこのムッシュデプレが対談をし始めます。ね。まずは、小森先生ですね。では、本題に入らせていただきましょう。ムッシュデプレ、あなたはいわゆるうつ病の患者さんたちの人生に大きな影響力を誇って見えますが、患者さん自身をどのように変えるのですか？そしたらムッシュデプレは言います。
不遂だ、いかにも単刀直入だね。まあいいだろう。まず手始めに夜眠れないようにするんだ。 現代人は忙しいからね。明日は何するこれするって予定がいっぱいだろう。なのに眠れないとなったら焦って余計眠れないというわけさ。そうこうしている間に食欲も減らしてやるんだ。眠れなくて食欲がなければ疲れやすくなり、体はだるく自分でも気がつかないうちに鬱っぽくなるんだ。な、どうだ、恐ろしいだろ。私は何も力ずくで、そんなね、仕事してるわけじゃないんだ。人間どもの反応をちゃんと計算に入れてやってるのさ。なんでこんなに俺喋ってんだろう。あ、森先生ね、さすが、いろいろ分かってらっしゃるんですね。でもその患者さんの感情、気持ちっていうのはどのように変えてらっしゃるんですか？早速私の本質に迫ろうというわけだね。まあ、ポイントは2つだ。あ、我が名の通り、気分を沈ませ、憂鬱にして落ち込ませることが1つ。もう1つは、何をしてもつまらなく、何事にも興味が持てなくさせることだ。このようなイメージ通りの意気消沈路線とは別に、逆にイライラしてじっとしていられなくさせたりもする。男性の場合などは、お酒の量をぐーんと増やしてだな、暴力に及ばせることもある。まあ私の勢力をね、伸ばすのにはそうなると役立つね。患者が暴力を振るえばな、家族の気持ちは患者から離れていくもんな。
なるほど。すごいですね。では、患者さんのその考え方っていうのはどんな邪魔をされるんですか？
そっちもな、よく聞いてくれたね。患者にはな、物事を決められないように集中力ってやつをどんどん下げてやるのさ。もうな、本も読めない、テレビも見られないぐらいな。そうすれば、もう私に対しても理論武装もできないし、ね、自分には価値観がないとかな、周りに迷惑をかけてるとかな、強く思うようになるわけだ。なるほど。いろいろな手で患者さんの考え方とか感情まで見出すことができるんですね。ところで、患者さんも自分なりにそういったことにこう対処しようとすることがあると思うんですけれども、そういう時はどうなさるんですか？
まあな、そういう時困るんだよだな。そうやってね、工夫をするやつにはもうね、パニック発作なんかを起こらせてビビらせてやるんだよ。
あ、そうすればね、自分で対処法を考えたりしなくなるんだな。薬を飲めば良くなるっていうのは初めのうちだけなんだよ。あ、治療の後半はリハビリでは患者自身がこう積極的になることが求められるんだ。そこがうまくいかないように先手を打っておくんだよ。
あ、嬉しいね。最後に奥の手としてな、もう楽になりたいなんてな、ちょっと死にたいなんてな、気持ちもこう起こさせたりもするわけだ。
いや、それは恐ろしいことですね。でもね、そのムシデプレ、あなたのやり方がうまくいかないことっていうのはあるんですか？
何？それを俺に聞く？いやいやいやいやいや、いや、ムシデプレ、いや、あなたにね、聞くって、そんな、そうですよね。例えばですね、患者さんがこう、マイナス感情をね、持ってるときに、散歩に出たら気分が良くなったっていうような、私の患者さんがいるんですよ。ね。そうすると、あ、マイナス感情がこうやってきたら散歩に出れば気分が変化するなぁなんてね、気づいたりする。ね。そんなのっていうのはあなたの仕業ではなかったんですね。
ああ、そうなんだよ。そういうのが来るとほんと困るんだよ。あ、自分で積極的にな、自分で散歩するとか外に出るとか、ね。諦めずにいろんな試行錯誤をする。あとな、音楽をかけてな、音楽を聴くとマイナス思考から逃れられるとかな。そういうのに気づいていくやつがいるんだよ。ああ、いまいまし。
なるほどですね。うつにも晴れ間があるってことを患者さんが気がついていく。あれは患者さんが頑張ってるんですね。
ああ、もうな、本当にな、失敗したらもう諦めばいればいいのにな。この日本人は特になんだ。粘り強い人がいるんだよ。な、こう真面目で。失敗したら、ああ、もうダメだって思ってくれりゃいいのにな。いろんなことをやって、あ、 こうやったらこうなるな。でもこうやったらこうなるな。やってみるしかないんだ、後半は。それをな、どんどんどんどんやっていく奴らがいる。ああ、いまいまし。ふわだ。いや、いいヒントが分かりました。ありがとうございます、ムッシュデプレ。なんだ、お前は何を聞きたかったんだ。いやいやいやいや。ね、あなたのやり方、よく分かりました。そしてね、あなたが苦手なことを分かりました。ぜひともね、このね、みんなにそれを教えたいと思います。なんだ、お前は。もうわしは帰る。こんなところやもう二度と来ん。じゃんじゃん。こんな話。ね。ムッシュデプレに聞くと言ってね、今ね、ムッシュデプレがどんなことが苦手かちょっとお話ししてくれましたよね。はい。来週はですね、そのムッシュデプレが来ないように、または来てもどういうことをしたらいいか、そんなことをお伝えしていきたいと思います。それでは、ジングルを挟みまして、お知らせのコーナーに入っていきます。
夢の種放送局。
お知らせのコーナーです。夏休みのちょっと時間のあるうちに発達障害について学んじゃいませんか？ネットで子育てのやり方を調べたり、本を読んだりしてもなんかうまくいかない、どうしたらいい？という幼稚園や保育園、学校の先生方、私の話を全然聞こうともしないという親の方、どんなことを言ってもなぜか人の話をスルーしてマイペースで仕事をする部下をお持ちの方、子供だけでなく大人の発達障害のことも具体的な方法をお伝えすることができます。発達障害かどうかというよりも、なんか普通に対応しても難しいという方がいらっしゃいましたら、きっとお役に立つ講座です。子ども発達インストラクター講座、8月は8月の8日の土曜日、9日の日曜日の土日コース、そして19日の水曜日、26日の水曜日の水曜日コースがございます。詳しくは日本メンタルコンチューン学院のホームページをご覧ください。それではジングルを挟みまして、エンディングへと入ってまいります。
夢の種。
今回の放送いかがでしたでしょうか？ね。和太鼓というかお天気の話から、はい、うつの話、ね。なんかいろいろ参考になったと思いますよ。はい。番組へのご意見、ご感想など、夢の種放送局のホームページに、番組へのお便りフォームはこちらという欄がございます。ぜひコメントをお寄せください。また、もう一度放送が聞いてみたい。ね。今日のお話、どんなだったっけと思っていただきましたら、日本メンタルコーチング学院のホームページに、三浦久美子のラジオアーカイブというところがございます。そこに過去の私の一人喋りの放送がずっと載ってますのでね、今日もなるべく早く載せたいと思います。ぜひお聞きくださいね。はい。お役にね、立つと思いますって言ったんですけれどもね、本当にそういう方がいたらね、ぜひこういうサイトを教えてあげるだけでも全然違うと思います。ぜひね、こういうのを知って、そして怖がらずにいろいろ試行錯誤ってね、一番嫌だってデプレ言ってましたから、やってみてください。三浦久美子のホットルーム、お相手は三浦久美子でした。さあ、新しい一週間が始まりました。あなたにとって今週が素晴らしい毎日になりますように。それではまた来週月曜日の朝8時半にお会いしましょう。いってらっしゃい。